生々しい抜き身の中谷明夫ですね。
うん、うん、あの頃から喋り鍛えられてたから
な。なるほどね。
うん、あの喋る相手がそこしかいないからさ、友達いないから吹き出るよね、そこに。
村西さんそれどうやって言ってたの？
村西さんはそこから自分で法則を編み出していくんだよね。面接の達人を編み出していくのと同じなんだよ。自分は社員で売れない、どうしたらいいんだろうかって、
うん、
でこれが後で生かされていくんだよね。例えばね、必要ないって、必要ないって言われたらなんて言うかなんだよ。必要ない、
その50万のカセット、
50万のカセット、僕私英語を使ってる仕事じゃないので必要ないって
言われますよね。
はい、はい、うん、もう常に練習してるんですよ、
うん、
必要ないって言われて帰ってきた、
うん、
その後ですよ、こっからが偉いところですよ、
うん、
なんてその後言うようになったかって、うん、あなたは自分の未来を捨てましたね、今は必要ないでしょ、
うんうんうん、
でも未来のあなたは必要としてるかもしれない、うん、今あなたは英語カセットを捨てたんじゃない、
うん、
自分の未来の可能性を必要ないって、未来の自分はいらないって捨てましたね。これから
シナリオですね、これ
高いよって50万学生にローンもあるんだけどね、
うん、
高いって、
うん、それはそうです、
高すぎる。なんていうかっていうと、なるほど、
うん、
高いです。でもお客様、世の中にお金を捨てたいと思って余っているような人はいるでしょうか。
お、
今ちょっと動いたでしょ、今奈々ちゃんは。
お、
うん、
お、
うん、
いないでしょ。
それからこういうのもいいです。似たようなものを持ってる、
うん、
いっぱいあるからね、その商品は、
うん
うん、あ、そうですか、
うん
うん、もうこれと同じものをお持ちでしたら、
うん、
それはあのもうあのそれは良かったです、ぜひご活用くださいと、
うん
うん、似たようなものとおっしゃいました
なるほど。
あ、ちょっと待って、ね、同じものとおっしゃいました、似たようなものとおっしゃいました、
うん、
違うんです。
ああ、なるほどね。
これとどこが同じかっていうのは使ってみれば分かります、
うん、
で書いていく、
うん、
でこれが今度 AV で、うん、口説くときにあるんです、
うん、
AV で口説くときに、
うん、
AV、
うん、
出ませんかって、
うん、
バカにしないでよってなるわけですよ、
うん、
私はそんなん出る女じゃないのよ、
うんうんうん、まあ言うでしょうね、
うんうん、で普通の人ですからね、
うん、
言うわけですよ、
うん、
誰も出たいとは言わないですよ、
うん、
でその時に村西さんはそうですって、うん、
え、
そうですそれですって、
え、
私が探していた女性は出たいなんていう女性を見たい男がいますかって、
はあ、
こんなものは絶対出ないという、今私は心の中でやったーと喝采を叫んでいるのであります。私はあなたに、そういう断るあなたを探していました。
すごいなそれうまくいったのね、
うん、
行ったからあなた
行ったり行かなかったりしてるけども、
まあでもそれ結局何百人ってやってますね。
でこれはどういうトレーニングをするか、道を歩いててそこに電信柱がある、
うん、
そこに郵便ポストがある、そこに何か車が置いてある、
うん、
目に入るもの、ガードレールがある、目に入るのを、目に入るものを、これを売るときには何て言うかっていう練習をやったって。
へえ、
どういう反論が来るか、その反論に対してはどう返すのかって、
うんうん、
この練習の積み重ねだって、
うん、
努力の人ですよ、
うん
うん
うん、
多様性と不完全。
あ、なるほどね。
ここに実はあの自分が求めている理想のタイプと付き合って幸せっていうのは相手関係ないよね。
あ、なるほどね。
結局独りよがりでしょ、
うんうん、
そんなことはオナニーでやってくれでしょ。
あ、まあそうですね、確かに確かに。
恋愛とオナニーの違いっていうのは、相手が自分の予想外の動きをしてくる、お互い様だし、
うん
うん、つまり奈々ちゃんは付き合う女性の理想のタイプになったらアウトなんだよ。
なるほど。
でオナニーになってしまって、ちょっとでもずれた時に、あ、違った、冷めた、引くわそれって
そうですね、
最初合わせてるから、
うん、
いろいろ買ってくれるとか、
うん、
ご馳走してくれるとか、
うん
うん、だから実際、
うん、
あの僕同期の結婚式の司会を 何十組とやってるんだけど、
はい、
司会の係同期男90人の、
うん
ね、司会の係やってたんだけど、その時必ずお決まりの質問があるんだよね、じゃ あの新婦への質問タイムですって、うん、新婦は新郎に初めて会った時どういう印象を持ちましたかって最低と思ったって、これが一番多いんだよ。受け狙いじゃないんだよ。
うっそ、
理想の人と出会ったんじゃないんだよ。
ちょっとそれ博報堂だから、
最低のなんだこの男と思った。
いや本当に、
でも気持ちは何となく分かるよね、うん、そっから立ち上がるんだよ。
マジっすか。
最低、絶対こんな女とは男とは付き合わない、
うん、
その後付き合うことになるっていうのはね、好きになるっていうのはね、こういうこと付き合うと大変なんだよねっていうのが第一感。
あ、
こういうタイプを好きな男っているんだよって、うんうんうん、であとぐちゃぐちゃなんだよな結構なって、
うんうん、
思ってるということは今もう僕がそこに入ってるんで、ね、
へ
え、うん、
ぐちゃぐちゃになります。
なりますよ。だって最初から思ってるからなってる感がないんだよ、あんまりそこでのショック感ないんだよ。だってその想像してるもん、
ね、
想像力で。
なるほどね、
うん、あ、もう結構これ大変め、付き合うの大変だよねって、
うん
うん、と思ってるところはもう想像で先進んでるから、はい、好きになってますよ。
逆に言うとこの子はいい子だから大丈夫だなんて思っちゃいかんですね。
思ったらあとはマイナスしかないよ。
そりゃそうだ、
マイナスしかないんだって、
うんう
ん、理想って勝手に思っちゃったから、一部分しかあって初対面で表面しか知らない。
さっきの結婚式のスピーチもそうですけど、よくできたラブコメとか恋愛ものって最初の出会いって最悪ですよね。
そうそう、だってそれが基本の約束事だし、だから続くんだよ、うん、最初そう最低だと思うから。
うん、
うん、で仕事も同じだよ。この仕事最低だなと思う、立ち上がった仕事の方が長く続くんだよ。ところがこの仕事はそんな手間もかからないし美味しくて、うん、儲けも結構あるっていう仕事なんで、ね、
うん、
途中から条件が悪くなった瞬間に、あ、やらなきゃよかったなって、
うん、
マイナスしかないんだって。
なるほど、ね、
条件が整ってるところからスタートしてるから、だから条件が最悪の事態から、うわーこれ流れで受けちゃったけど受けなければよかったとか、
うん
うんうん、今日あんまり行く気乗り気じゃないなっていう時のが出会いがあるんだよ。
これは食べログとか調べ倒して美味しい店探して行ったっていうの
も近いかも
しれないですね。
情報化社会っていうのは事前にこうしてるじゃない、
うん、
それよりは僕はだから人生のこうあれで美術館回らないで数学の勉強して東大行ってる可能性もあったわけですよ、
うん
うん、なんかそうじゃない方向に転がっちゃったわけだよね。
うん、
うん、それで東大の経済受けてんだよ、
うん、
で慶応経済受かってんだよ、
うん、
普通偏差値的には慶応経済だよね。
え、慶応経済受かっていかなかったんですか。
うん、早稲田文学部で。
あ、そうかそうか、あ、その時早稲田文学部だった。お、変わってるわそれは。慶応の経済と早稲田文学部で、
早稲田偏差値が普通高い方行くよね、
うんうん、早稲田文学部に行くっていうのはやっぱ本当の変わりもんですね
え、これは
しかも演劇でしょ。
もう普通ね、それにそれて言ってるんだよね
、うん、
早稲田の文学慶応と早稲田って言った時に母親はね、そうか慶応ボーイかってもう勝手に石原裕次郎慶応ボーイかみたいな、
うん、
いいよいいよ慶応ボーイならかっこいいかなみたいな、そういう時に早稲田ってなんかちょっと母親的にはちょっと早稲田ってちょっとやぼっ、なんかこうバンカラなやぼったいそっちのイメージいくよね。
富島武雄の小説もその時読んでました、
ね、読んでました。
だからだ
それで早稲田の中でもまだ早稲田英文、朝日新聞、
うん、
NHK、
うん、
これが一応母親の中ではまだ一番立て直しのラインだよね、うん
で
うん、演劇か博報堂って、
うん、
もうそれにそれていってるよね。
博報、
うん
うんうん、まあ、堂はそれてないですよ。演劇は
知らなかったもん会社母親は。
あ、
お客さんに聞いたんだもん、ママ博報堂って難しいんだぜって、
うんうんうんうん、
お客さんに聞いたの、日立のお客さん。
博報堂ベビーフーズかみたいな、そういうイメージしかないでしょうね、言葉で。
どんな会社かよくわから
な
か
った
。広告代理店、よくわからない
って
、
うんうん
うんうん、広告作るんだ、チラシ、
うん、あ、まあそうですね、
広告ってイコールチラシだよね あ、そうか、いやなんでチラシってまあまあ息子が選んだんだからもうあんまりやいや言っちゃいけないかなっていうぐらいに心を痛めていたっていう、それそれそれみたいなとこなんだけど、だけどどうせ東大の経済行くんだから慶応の経済にお金を納めた経済経済で被るから、うん、それを阻もってこっちの早稲田文化部のって思うじゃんそれで、
そういうこと
で当時付き合ってた子は早稲田に社学に受かってるから一緒に行けるか、いや受験に付き添うっていう目的で受けたんだから、受験の付き添いで行ったんだもん。
これも多様性だな、
もともとないよ。だからつまり多様性っていうのはランダムを楽しむっていうことだから、うん、旅行は多様性でしょ、旅は多様性を味わいに行ってるんだよね。
あと予定変更ね、
はい、だから一様性だったら引きこもってればいいんだよ、家にいればいいんだよ、動かないのがいいんだよ。
しかし今の多様性の話とこの S さんの相談の答えになってます
ね。なってます。つまり奥さん多様性があるのに、うん、それが自分の理想と違うって怒ってるんです。
そうですね、うん、
性格がどう、スタイルがどう、エッチがどう、やる条件がどうとかってあらゆるところで自分のうまく都合のいくところばっかりを求めてしまっているから、うん、いい女逃すよ。
だってこの人ナイスバディなんでしょ、うん、ついつい言いたいしてしまう、うん、それでハッピーでいいじゃないですか。
自慢だよ。
あ、そうですよね、確かに
自慢だよ。
そうですよね、
俺がナイスバディ、
我慢してしなくちゃいけない人がいっぱいいるんだよ、うん、だから仮面夫婦もいっぱいいるんだよ。その中でね、30代でももうエッチゼロっていう人がいっぱい英語に出てくるじゃない。
出てきますね。
出てくるでしょ、うん、もう相手してくれないって子供が生まれてから
、ね、
子供がもう2人目産んでからもう全く旦那とはご無沙汰っていうようになってるのからしたら、うん、こんな仲良しの素晴らしい、もうこれどっちかって言うと何だろうな、昔の西条凡司さん の、うん、夫婦が出てくるトーク番組に出てもおかしくないぐらい、うん、夫婦全
体、夫婦全体ね、
でもおかしくないぐらいのハッピーなところだから。